皆さんこんにちは。全国わかりやすい聖書の話の時間がやってまいりました。今日は第2テモテの1節から13節になります。それではお読みします。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。祈ります。天の神のお父さん、イエス・キリストのお名前だけが理由であなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。どうぞ今この私の祈りを助けてください。私の思いが強すぎてあなたの思いに合わせるのができませんので、聖霊によってこの祈りをお助けください。どうぞ一人一人の魂をあなたはこよなく忍耐し、親切し、喜んでおられて安心を与えようとされています。ありがとうございます。どうぞ今日もあなたの言葉によって養ってください、整えてください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。はい、皆さんこんばんは。2章の1節、そこで我が子よ、我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。恵みによって強くなれと言ってるんですよね。他の能力を磨いて、なんかセミナーに出て、ね、啓発セミナーとかに出て強くなれって言ってないんですよ。恵みによって強くなれって言ってるんですよ、ね、7つの法則とか読書を読んで、読書して、ね、強くなれとか言ってないんですよ。恵みによって強くなれって悪いことじゃないけれど、でも恵みによって強くなれと言ってるんですよ。一章の15節戻るとですね、一章の15節に、あなたの知ってる通りアジアにいる人々はみんな私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。フゲロとヘルモゲネがいると。だからやっぱり人が離れていくとがっかりしますよね。でもう私ももう27年間この教会をね、開拓してから私が責任者ですのでね、私と馬が合わない人はね、離れていく、ね、各班の悪い人も離れていく、もしくは何か面白くないことが起こると離れていく、ね、もう離れていく人いっぱいいますよ。皆さんは離れていく方か、皆さんが何かミニストリーを始められて、それでコミットして、それに一緒にやりましょうってなって、それで離れていくってことですよ。ミニストリーを始めて何かにコミットしてないと誰かが離れていくって体験はできないですよ。まあ、仲良かったら友達がね、離れていくっていうのあります、ね、であと離婚とかね、結婚で離れていくっていうのもありますよ、ね、でもミニストリーの話をしてるんですよ、ね、パウロの。だからパウロは今までに何もこのフゲロたちだけじゃないんですよ、離れてっていうのはね。で、離れていくっていう時にどうやって自分が強くならなくちゃならないかってことは彼は経験済みなんですよ。おつむの話、机上の論理、ね、読書の話じゃないんですよ、ね。まあ、教会をやるっていうのは大変なことですよ。教会どうとか話じゃないです。キリストを中心とした人間関係だから。で、東京ではもう教会が乱立してて、あの牧師気に入らないとか、このやり方が気に入らないとか、なんかいろんなことあったら、もういろんな教会にもどんどん移っていくだけだからさ。そこでイエス・キリストを信じて、そして加えられて、そこで養われて整えられていくっていうのを見たいわけですよね。もちろん移ってきたっていいんですよ、ね、かくいう私も、ね、あの教会をめちゃくちゃ行ったことありますよ。それは選ぶため。で、私はどっかの教会で、ね、ある教、ここの教会ではここで救われて他の教会行ったことがないって人います。結構います。ありがたいことにね、ずっと27年間やってるけど、まあ ずっと27年最初からいるわけじゃないんだけど、でもずっとここがいいって言ってくださってる方々がいるので、それはありがたいことですよ。私の場合はクリスチャンホームで生まれて13の年にもう離れて教会を、世の中に思いっきり行って20代後半でイエス・キリストに初めて戻ってきたんじゃないです。教会に行ってたけど戻ってたって感じじゃないです、ね、もう13の時に離れて何にも分からないで離れた。ただ、ね、神様の存在は信じてる。でもイエス・キリストなんか全然分からない。イエス・キリストのことは分からない、申し訳ない、申し訳ない限り。でキリストに出会って、もう何度もキリストをアプローチしてくださったんだけど、こっちが鈍いからなかなかキリストに結びつかないっていうか、それでやっと結びついて、もう、ね、痛い目に遭って、ね、キリストを裏切って、ね、キリストから離れちゃったり、いろんなことがあって、私の方が本当キリストに迷惑ばっかりかけて、キリストに悲しい思いばっかりさせて、それで帰ってきて初めて行ったって感じ。それで私は、ね、教会が分かんないから、ね、東京中の教会に行きまくったんですよ。カトリックの聖霊派から何から全部行きましたよ。ルーテルでしょ、ホーリネス、バプテスト、福音派、ペンテコステ派、かなり広いジャンル行きました、ね、ギリシャ正教も行ってみようと思ったけど行けなかったね、お茶の水のやつね。でも、もういろんなとこ、単立教会、いろんなとこ行きました。です、自分から初めて、生まれて初めて教会を探したんですよ。で、まあ、そこに行って、でそこでいろんな事件やね、その主任牧師が罪を、性的な罪を犯してて、まあ、結局私があの副牧師になって、それでそこを戦って出て、それでここ始まったわけですよ、ゼロからね。でもここに来ては出てく人っていっぱいいますよ、ね、あ今度から来ますとか言って全然来ない人、あるあるだよねそれ。また来ますとか言って全然来ないし。だから皆さんはそういう体験ないかもしれないけれど、体験する私側とすれば、パウロ側とすればさ、悲しいよね、しんどいしさ、ひょっとしたら俺のどこが悪かったんだろうとか思う時もあるじゃんね。でもそうじゃないかもしれないね。でパウロの場合は、まあ、自分じゃないと思ってるでしょう、ね、この一章の15節のアジアにいる人々みんな離れてっちゃったって、私を。アジアっていうのはトルコの、今のトルコの、西の方ですよ、西南の方です。その中にはフゲロとヘルモゲネ、ヘルモゲネがいますと。だけどオネシポロは、ね、と家族はね、私のことを本当に思ってくれて、ね、よくやってくれたと言ってるわけですよ。で彼がね、本当にエペソでもよく仕えてくれたと、あなたよく知ってるよねってテモテに言ってて、テモテも、ね、もうこの手紙は刑務所の中から書いてるわけですから、もう死期を悟ってるわけなんですよ、パウロはね。もう死ぬなと。で時期のリーダーだから、テモテはね。でパウロとちょっと性格が違うわけですよ。パウロはもうライオン丸みたいな性格かもしれないけど、彼は違う、そうじゃない、もうちょっとおとなしい、ね、でそこでパウロは、まあ、テモテにも同じようなことは将来起こるよねとね、福音を言ってて、でキリストの体を、ね、立て上げていくっていろんなことを言ってた時に、ね、従順ってことから何からいろんな、ね、信仰による従順、信仰による愛とかも、それ全部据えていかな、賢い建築家のように土台を据えていかなくちゃいけないわけですよ。その上に誰かが、ね、いろんな家をそれぞれが建てるわけでしょ、金銀宝石木草わらで。信仰によって建てたものは残るかもしれないけど、そうじゃないものは焼けて、あなた一人が、ね、火の中をくぐるようにして救われるみたいなね。だからその上物、土台の上に建てた上物は全部なくなっちゃうわけですよ。その報いはないわけね、その人たちは。そういう話じゃないですか。で そういう中でもういろんな人間ドラマがあって、ね、みんな出てっちゃったりするわけよ。だパウロですら見捨てられるわけでしょ。パスターチャックですら、ね、いろんなことがあっても彼を離れていくのも、ね、何回も何回もあったんですよ、ね、いちいちそんな、ね、あの気にしてたらもう持たないね、神経ね。だから何によって強められるかっていうと、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいと。これ以外ないんだよと、ね、自分のスキルを磨いたり、なんか自分の、ね、性格を磨いたり、なんか自分のなんだろうね、あの知識を増やしたり、それでは無理だと。そんなんで立ってられないよって。なぜかというと恵みっていうことに関係してくるわけですよ。だってあの、ね、もちろんね、あのパウロの場合は相手がね多分悪いってことはもうそうかもしれないけど、でもパウロだって不完全だから、あの時こうしとけばよかったとか、あしとけばよかったとか、たらればみたいなのあるでしょ、ね、でその時悪魔がやってきて、ほらお前がダメなんじゃないかって言ってくるでしょ、ね、お前のせいで。だから例えばあのキリストの体 で教会がその人数が、キリストの体の、ね、人数が増えてくる、ね、兄弟姉妹がね、体の部分でしょ私たちは。で当然人数が増えればその小リーダーみたいな人たちが立つわけですよ、セクションでね。当然ですよ、まあ、どこだってそうでしょ。どんな組織だって、どんな教会だってそうでしょ。その任された人がいて、でその人がリーダーになったがゆえに不平不満が出るってことあるわけよね。ちっちゃい部分でさ、大きい部分ではこの教会では私だけど、ね、例えば教団のトップにその人がなったらもうそれで文句言う人もいるわけでしょ。そういう話やね。なんかある話人からも聞いたけど、 教団でなんかそのトップがね、あの天に召されて、それでそこのなんか教会の副牧師かなんかがリーダーになったらもう多くの人が去ったって。大変だねそれも。日本での話だけどさ。でその時にやっぱり自分が悪い、で自分のどこが悪かったんだろうって、こういうふうに内省モード、反省モードになったりするじゃない人って。例えばこの教会だと大きくなったら小リーダー任せたら、この人が小リーダーになったらみんな離れていくみたいな、ね、悲哀を味わったりするやんね。そういうことだよね。でも逆にこの人になったからってまた人が増えてくる場合もあるかもしれないけど、でも両方止まるじゃん。で増えてきたとしてもそこがどんどん大きくなって、なんかいろんな人が来て、今度変な人が来たり、そのとこにボス猿みたいなのが入ってきたらさ、そこが駆け回されたり、いろんなことやって、また空中分解したり、そのちっちゃいセクションを空中分解したり、いろんなことあるやん、ね、ミニストリーって大変だって人だもん。私 ある牧師がね、日本人の牧師だけどさ、アメリカで牧会してたね、結構本当にゼロからベタでやる人 でその人が言ってたけど、ある時に私に何でも私には結構言ってたから、その人さしたら何て言ったかって、彼は人間なんか大嫌いだって言ってましたで人当たりはいいのよ、ね、カウンセリングもようやるしさ、ね、よう祈るしさ、インナーヒーリングみたいなのやってたしさ、でなんか一回バンナウトしてましたよ。で最後なんか私にポロって言ったのはね、人間なんか抱き合いだって言ってたベロベルベムベラ、早く人間になりたいって言ってる人もいれば人間なんか大嫌いだって言ってる人もいるしああだからあまり関わるとさ、人間ってさ、もう お互い罪人だからさ。でその時にもうちょっとね、何度も言うけれど、恵みというのは自分が、資格がない、値しない、釣り合わない、似つかわしくない、ふさわしくないのにもかかわらずよくしてくださるってことでしょ。これはね、皆さん、あなたのことですよ、私のことですよ、ね、これで強くなるわけよ人は。だってなんか悪魔にさ、あなたが言われたらさ、いろんなことね、思い当たることあるやん。悪魔だって結構よく知ってるから、結構図星でつついてくるからね、あなたのこと、あんたの高校が変じゃないかとか、あんたこんなんじゃもうふさわしくないじゃないかとかね、似つかわしくないし釣り合わないし、あんたは値しないし価値なんかないやんかってね、あそこ、ここでもあそこでも不完全だし、なんやあんたで本当にってね、なってくるでしょ。 で、そうすると図星じゃん、ね、悪魔よう知ってるからあなたのこと、私のこともね。そうするとそこで図星になってくるときに、じゃあ神からよくしてくださるっていうのは恵みしかないやん、ね、全部ひっくり返るんですよ悪魔に対して。自分は価値がない、ふさわしくない、似つかわしくない、釣り合わない、資格もない、その通りだとそこで開き直れるからねその通りだと、よう分かってるやんかーってね、ひっくり返せるんですよ恵みは。ひっくり返せるんですよ悪魔の、このね、悪魔っていうのはアキューザーでね、非難するものだから、告発者だからね、もういつも告発だから、あまりあなたが批判的になって告発してると人をね、あんた悪魔サイドにいたりするんだよね、わかる？どこに書いてあったっけそれ、書いてあるやん、第一コリントだっけ、第二コリントだったっけ、どっちだったかな。あんまりやるとね、悪魔の手に乗っかっちゃうよって、それを知らないわけじゃないんだ。あ、第2コリントだ。第2コリント2章。10節11節。10節11節。もしあなたが人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。で、この人はおそらく自分の父親の妾かなんかのね、妾かなんか、ね、そばめかなんか愛人かなんかと結婚しちゃって、こんなもん異邦人の間でもね見たことないわと、こんなんってなっちゃったわけですよ。それで一回出せってなって、その人を、ね、人間関係からハブにしたわけ。教会堂なんかないから、その当時その人間関係からハブにしたんですよ。キリストを中心としたその人間関係にからハブにしたわけ、村八分にしたわけ。それは彼が恥じるため、そんなまんま来てていいわけ、そんなまんま食事したり、そんなまんま他の人とね会話してていいわけがないわと、そんなハブにしろと、な村八分にせえと、追い出せと、人間関係からよ、教会堂じゃないよ、ね、あなたが、私が例えばスタバに行ったから、そのスタバに来たら、彼が来たら、それを無視しなくちゃいけないわけよね、わかる？ファミマとかファミレスとかね行った時に、その人の人と口聞かないわけよ、もう完璧無視だから、そういう感じよ言ってるのはね。でそれを教会はやらなくちゃいけないんだけど、本来はね、そのまま厚顔無恥で来られたら困るやん、んなまんまで出したの。そしたらこの人は旬となって恥じったわけですよ。でごめんなさいしたわけで、許しなさいって言ったわけですよ。で、あまり許さないでね、なんかぐちぐち言ってたらサタンと同じになっちゃうよと。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけじゃない。サタンっていうのは告発者だから、告発して攻め立てて攻め立てて攻め立てて、その人がキリストからもう自分は見捨てられたって感じになって、それでキリストから離れてって、ね、命を失うっていうことを目指してるわけですよ。お分かりですか。でももう一方でチャーチディシプリンっていうのがあって、でもこれやってる教会どれだけあるのかねって思うけど、やらないともう全体がね堕落していくんですよ。でそれで結果としてはキリストから離れちゃうわけ、ね、罪が仕切りになって、ね、多くの人は罪を犯すような影響があって、仕切りになってキリストとの関係断絶してるのに、なんかや宗教だけやってるふりみたいになっちゃうわけよ。それはそれで悪魔の作戦なんだよ。どっちに転んでもダメなんだよ。そういうことなんですよ。むずいね、教会というのはね。だから一人一人が本当に健康になるしかないんですよ。で、あんまりその、だからチャーチディスプリンで、ね、そのしつけだよね。教会しつけ。教会のしつけで大人をしつけるんだけど、あかんと、ね。もうみんなこの人ハブだからねって。外に行った時に口聞いたらあかんでと。お分かりですか。ね、カフェとかファミレスで会った時口聞いたらあかんでと、もう完璧に無視せえと、そういうことを言ったわけ。それで恥じったわけなんですよ。分かりましたと、もうね、うちのお父ちゃんとのそばめとは離れますと、ね、もう解消しますと、その関係は内縁の、ね、妻みたいなのをもう解消しますと、ごめんなさいと。で旬となって戻ってきたわけですよ。でそれでもあんなやつ許さないって人が中には何人もいて、 ね、強硬派はいるわけですよ、ね、だって温度差違うからみんな。でパウロが率先して許すってなったわけですよ。じゃないと今度許さないとその人が潰れちゃうよと。だからどっちに転んでもまずいわけです、このさじ加減で。文句言われね、そのさじ加減でね、私がそうやって判断してそれをやったらさ、また文句、どっちに転んでも文句言う人いるね。わかります？最初追い出した時は千代さん厳しいって言って文句言うね。で今度許したら甘いとか言って文句言うね。どっちにしてもね、文句言う人はいるんですよ。もう私33年やってんの、それを。あなたやったことないの、一日も。一日もやったことないんですよ、ほとんどの人は。私33年やってるんですよ。パウロが私の何万倍もすごいけど、ね、それを食らってんだけど、でも彼は恵みによって強くなるってことを学んだんですよ、ね、だってどっちにしろ文句言われるんだから、ね、どっちに転がって文句言われるんだからさ。さっきの牧師ね、そのアメリカで牧会してたね、かなり大きい群れになったんだけどね、そこね、彼がポロッと言ってた、人間なんか大嫌いだって言ってたこの人牧師人間嫌いなんかと。でも分からないでもない、ね、私も33年やってさ、彼がの気持ちが分からなくはない、ね、人って勝手だから、どっちに転んでも文句言う人っているんだもん、そういう感じ。だから皆さん牧会やったことないから、一日もやったことないんですよ実は。あんま分かんないと思うね。やったことある人もいるかもしれないね、数少ないけど 1% ぐらいは。だけどほとんどの人はやったことないよ、ね、これがどうやって強められるのかって話が、牧会書簡だから、これはキリストにある恵みによってしかできないんですよ。だからこの教会がね、どんどん人が加えられて人数が増えていってね、本当にここに教会というかキリストの体が大きくなったらね、当然さっき言ったようにそのスモールグループみたいなね、いろんなミニストリーが生まれるでしょ。そしたらそのミニストリーで、例えば大学生のミニストリー、ね、中高生のミニストリー、キッズのミニストリー、ね、ナースリー、ちっちゃい子ね。でもっと大きくなったら、例えば6年生の小学校6年生だけとか、5、6年生とか3、4年とか1、2年とか、そうなるんですよ。なんかコスタメンサーでは、だってうちのね、あの長女のプリスクール、幼稚園の5歳っていうのが2クラスありましたもん。両方とも20人ずつぐらいいるもん。5歳だけで40人いるんやで。もうそれでずっと全部高校生まで全部さ、細分化されてるわけよ。わかりですか？ヤングアダルトとかさ、もうね、そういう50代プラスとかさ、そういうものすごい、だからいろんな人がいるわけです。それでリーダーが立てられるでしょ。でこの人がリーダーになったら、みんな離れてく人とかいたりするわけよ。わかりますよね。だから行ったらね、5歳の方行ったら隣は観光鳥が鳴いてるわけ。5、6人しかいないわけ。こっちはなんか25人マックスまでいるわけよ。だからこっちの方が、親はこの人たちの教え方から何か観察してるから、こっちがいいってなるわけよね。そこっちの方はその人気がないから5、6人しかいないわけ。すごいね、こういう割らないわけ。それで助けてってなって、この人がね、隣の観光鳥に泣いてる方の、その夫婦の方が、イエスキリストどうぞ、私もなんか本当に子供たちにもっとね、効果的に使えられることができるようにってね、子供たちをね、霊を養うことができるように、もう賜物くださいとか、なんかいろいろ祈るわけでしょ。でそれで神が助けてくださって、そこのクラスがだんだんと変わっていくわけじゃん。それでいいわけでしょ。なんかお膳立てして、なんか均等に分けるとかしないわけですよ。そんなことしないね、甘やかさない。それでええやん、ね、助けてって。私なんかどれだけ助けてって言っても、自分の実力じゃないんだから、この神の実力を引き出すためにどれだけ助けてって言ってることか。だからこの教会が大きくなった時には、いろんな細分化されてきて、いろんなリーダーが立って、その時に自分の、ね、実力でやろうとすると疲弊して、でも神の実力を引き出す人が、ね、本当のミニストリーがそこで命の芽を吹き出すわけでしょ。そういう感じじゃん、ね、それで苦労してくれればいいわけよ。 でその時になんかね、自分のダメさ加減とかいろいろ出てくるわけね。余計なこと言っちゃったとか、余計な態度だったとか、余計なもういろんなことがあるんだからね。でそういう小リーダーになって、皆さんがね、ここにいる皆さんが小リーダーになって、そういう悲哀を味わってくれたら嬉しいわで地蔵さんごめんなさいとか言って、今やっと地蔵さんの苦しみが分かりましたとか、そうかそうかってね、そういうふうに言ってみたいわでもその時にどうやって、ね、自分が強められるのかっていうと、その恵みしかないわけなんですよ。そういう話、ね、これは自分を恵みによって強められてきたんだよと ね。それで自分の中ほじくってほじくり返して、なんか自分を立たせるものを自分の中に探しに行くとかやるとさ、あくまでうまくオセロみたいにひっくり返されちゃうわけ。全部無駄なね、あの抵抗なんです、それは。でこれはもう恵みによって強くなるしかないんですよ。こんなもんだけど、ふさわしくない、似つかわしくない、ね、しくじり先生でもうね、しょうもないんですけれども、がしかしにもかかわらずキリストは良くしてくださるわけですよ、キリストのゆえに。でその神の実力を引き出してミニストリーっていうのが生まれていくわけよね。それでええやんかって言ってるわけですよ。そういうもんなんだよって言ってるわけですよ。これ牧会書簡だからね、ちなみにね、もう一回皆さんに言っとくけど、で皆さんそんな味わったことない ね。一日もほとんどの人は。でもその小リーダーみたいになってった時に、その甘やかさないで、ね、あのチャックとこみたいにさ、5歳児のところで隣は観光通りが、その均等分けなんかしない、ね、親が見てて、あこっちの方がいいわって、それの方がいいじゃない、それの方がなんか本当っぽいじゃん、実際的じゃん。それによって自分が分かるじゃんね。で今度うまくいってる方はなんかこれで、あ人と比べてさ、俺はやっぱりイケてるとか言って、ね、高慢になって失墜するかもしれないじゃん、ね、でそういうことも全部含めて成長していくしかないでしょ。2章1節、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。何が条件なの？テモテはエペソ行ってるけど、ね、パウロが死んじゃったら、でパウロの後を引き継ぐんだったら、パウロ巡回してたわけでしょ。うちのおじいさん英次郎言うんだけど、ね、藤尾英次郎言うんだけど、そのメンターが五十嵐健二さんってね、白洋舎の創立者だから、両方とも実業家で伝道者だったん。うちのじいさんは五十嵐健二さんからその伝道を学んだわけよね。商売やりながらどうやって伝道するかも全部学んだわけですよ。で五十嵐健二さんは北海道がその自分がね行っていろんな伝道行ってたわけで、三浦綾子さんをそのパトロンになったっていうか、プロデュースしたのも健二さんだから。で健二さんが手に召されてから、うちのじいさんがそれを引き継いだわけで、ぐるぐる埋まってて、よく三浦さん家にも泊まってたわけ。まだ有名になる前よ、彼らがね。いやよ、まだそのお風呂がなかったから、三浦さん家文房具屋さんでさ、だから風呂に行って、光代さんがいつもね、うちのじいさんの背中を流してるみたいな、そういう感じや。だから東京に来るとうちのじいさん家に泊まるというか、仲良かったよ、うちのじいさんと。だからそれを誰に任せるかっていうのがあるわけよね。自分が気づいた、自分は気づいたんじゃないね、自分を通して神が気づいてくださったそのミニストリーって、人間関係から何からあるわけよね。でそれを誰に次に渡すかっていうことはあるわけよね。うちも教会もそうじゃない。これもうだって私だって68やから、あと12年だったら80だもん、ね、もう健康年齢も過ぎるわ。その時に誰かに渡さなくちゃいけないもん。渡したいよ、祈っててください。みんないい人に渡せるように、神が選んだ人に渡せるように、スムースにいくように。それでも大変だから、めっちゃ大変だから、そのプロセスは、ね、ものすごい。やっぱりできる牧師とか、ね、神が使った牧師で、日本でもアメリカでも引き継ぎうまくいってない教会めちゃくちゃあるから、そういうことでしょう。でこの時に教える力がある人じゃないとダメなんですよ。でこれは教える力っていうのは神から来るんですよ。賜物なんだから、 だから自分がもともとあったもんじゃないんですよ。それなりに神は準備してくださるけど、私もなんかその牧師になる前に あと日本でね準備してるのが 3,4 年あって、結構時間かかったんですよ行くのに。お金も貯めなくちゃいけないし、でダスキンをやったりね、東京都の下請けの清掃、公園からゴミ集めてきて東京湾に捨てていく仕事とか、ね、いろんな仕事しましたよ、ね、広告代理店で働いたり、である時には専門学校で英語の教師、ね、教職とかで取ったこともないのに、いきなりネクタイして、いきなり練習なんかないですよ、いきなり黒板の前に立ってネクタイして、それでは始めますみたいな、どうやって教えるのみたいな頭の中 でそれは神がそういうチャンスを与えてくれてるわけよね。1年間だって黒板の前に立って教えたんだからさやったことないのやったんだけど、だからそれは神がそういうチャンスを与えて、やろうとしたらいろんなチャンスを与えてくださいますよね。でアメリカ行って大学生40人ぐらいに教えるってなった時に、日本人のね、なんか上がっちゃって、ね、原稿を読んでたらもうダメで、もうそこに突っ伏せちゃってヘナヘナってなって、マリさんが背中に手を置いて祈ってくれた時に、神が、ね、それを通して賜物を与えてくれたわけよ、教えるという。でそれ以来33年間週に3回教えてるんですよ。大体途切れる、ほとんど途切れることなく週に3回教えてるの聖書。だからやっぱ神が与えるんですよ。教える力っていうのを神が与えるんですよ。それがある人じゃないとダメなわけ、任せるのは。あ、この人教える力あるわと、ね、聖書をですよ、聖書を教える力ある。この人変ちくりなこと言わないし、なんか陰謀論に持ってかれたらさ、そんな人に任せられないもん。あ、この人ダメだわと、そんなこと口から出る、いつもこんなことばっかり言って、そのああこの人ダメだわとね、こんな人に任せられないわとなっちゃうわけですよ。御言葉を純粋に、ね、素朴に、しかもこの人が語るとなんか染み込んでいくっていうかさ、人に。そういう人じゃなくて任せられない。あと忠実な人ですよ。ある時はじゃあもうやめた、千代さんのこと嫌いだからもうバイバイです、あそう、こんな人、そんな人に任せられないでしょ。もう感情だけで動いてるような人、そんな人に任せられませんわ。忠実っていうのはコミットするってことだからさ、もう決めたら、決め打ちしたらもう本当に続ける人ですよ、ね、なんか嫌なことがあってやめたとかさ、でまた機嫌が良くなったらまたやりますとかさ、もう機嫌かいってね、あんた機嫌で動いてるのかいって、で機嫌が悪かったり機嫌が良かったり、忙しいねと、そんなんあかんでしょうと、ね、忠実っていうのはいい時も悪い時も、ね、コツコツちっちゃなことでもやり届けるってことでしょ。掃除でもそうだけどさ、なんか全然ホコリが取れてないねとか、あのドアの後ろとか何も見てないのかね、なんかやっつけなのかねとかさ、なんかやる気あんねんのかねとか、もっとちっちゃなことに忠実ってたら、もう自分から積極的にね極めていくわけじゃん、その領域を。忠実の話で、ね、機嫌とかで動かないでしょ。いい時もあるし悪い時だってあんだから、それでも続けていくってことでしょ。喜んで誰に対してやってるかって、キリストに対してやるんでしょ。だそういう人を見つけなくちゃならないんですよ。任せるにはそういう人ですよ、ね、人気があるとかさ、おもろいとかさ、んなんだけじゃダメでしょ。そんなこと書いてないでしょ。3節、キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。これで3つ出てくるの、イラストが。兵士と、陸上競技というか、これレスリングだって言われてるんだけど、レスリング、ね、レスラーだ。で3番目は農夫、ファーマー、お百姓さん、ね、3つ出てくるんですよここに。でキリストの立派な兵士、ね、 パウロの兵士じゃないです。キリストの兵士です。だからここもキリストの兵士を募集してるわけですよ。桜井千鶴の兵士じゃないです。あなたの兵士じゃないです。なんかものすごい、ね、自我が強い、ね、なんか性格が強い人が来ると仕切り始めるからね、その人の兵士じゃないです、ね、そうじゃない、イエス・キリストの兵士です。私と苦しみを共にしてください。兵隊、兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もいないと。だからこれができる人じゃないと難しいわけなんですよ、ね、パウロの後継者、また牧師もそうですよ。なんかライフスタイルをキープしたいっていうね、やっぱ宣教師で、ね、海外に行った時に、まあ、アメリカと同じような、例えばヨーロッパと同じようなその生活レベルをキープしたいって言ってくる人もいっぱいいるわけよね、昔から。でそれで内村鑑三とか嫌になっちゃったわけでしょ。そういうなんていうのかな、豪華なライフスタイルを見ててと思えば、ハドソン・テイラーみたいな人いるわけですよ、ね、だってハドソン・テイラーって、だってもうあの中国人と同じような生活したわけでしょ。便髪じゃん、こんなね、こんな長いポニーテールじゃないけど、もっとおむすびみたいなのをどんどんどんどん長くしてるでしょ。そういうので中国服でしょ。で奥地に行くわけでしょ。だから海岸沿いはみんなさ、疎開みたいなのがあってさ、なんていうの、コミュニティがあってさ、白人のコミュニティみたいなのがあって、そこではもうレンガ造りの家があって、女中がいてさ、いっぱいさ、でそんな感じでしょ。ものすごい、まあ、豪華な生活ができるわけでしょ。でもハドソン・テイラーはもう奥地に入っていってさ、もう中国人と同じような生活するわけでしょ。で殺されたりするわけやん、ね、だからそういう宣教師が本物じゃん。兵隊の時にも戦争に行ったらさ、テント生活じゃない、塹壕生活じゃん。あんなもんシャワーもなかったりするやん。立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためで、キリストを喜ばせるためだ。だから献身1、献身ですよ。どうやって捧げていくか、自分をまず兵隊に例えたわけですよ。日常生活よりもその羊を健康にする方が優先順位が上ってことですよね。そういうことですよ。喜んで動けるかということですよ。次、2番目、競技をするとき、おそらくこれはレスリングだって言われてるんだけど、規定に従って競技をしなきゃ栄冠を得ることはできないと。それはそうだよね。ルール通りにやらなかったらどれだけ強くてもダメじゃん、ね、例えばボクシングでさ、キックしたら反則負けでしょだけど喧嘩だったら何でもありだからさ、ね、何でもありでしょ。蹴りだろうが肘打ちだろうがさ、何でもありじゃん。でもボクシングはボクシングのルールに従わなかったらならないでしょ。グローブをして、ね、足使っちゃダメでしょ。キックボクシングはいいけど。だからそれはルールがあるって。だからそのキリストの体の中にもルールがあるわけですよ。イエス・キリストに従っていくにもルールがあるわけですよ。そのルール通りにやる人じゃないとあかんのですよ。それはまずいと。そういう人を見つけなくちゃならないんです。あ、この人ルール通りに動くねと。キリストのルール通りだよ。自分勝手に動くんじゃなくて、そのルール通りに動くと。キリストのね、この人従順だなと。そういう人を見つけてこなくちゃならないですよ。献身だから。でそうじゃなかったら栄冠を得ることはできないと。ただ地獄に行かないで済むだけの話で、天国では栄冠が待ってるわけでしょ。でも働いた人に栄冠が待ってるわけですよ。第一コリント、ここまた戻ってくるんだけど、第一コリントの3章、第一コリント3章、3章の10節、 まあ、9節からいくと、私たちは神の協力者であって、あなた方は神の畑、私協力者、皆さん畑、与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えたと、ね、キリストという方を据えて、キリストがおやりになりたいことは何であるかを伝えていって、どうやったら助けられるかってことを伝えてあったわけですよ。そして他の人がその上に家を建てようとしています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなくちゃいけませんと、ね、というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないと。その土台とはイエス・キリストです。もし、12節、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草わらなどで建てるなら、各人の働きは明瞭になると。その日がそれを明らかにすると。というのは、その日は火と共に現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受ける。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受ける。自分自身は火の中をくぐるにして助かる。だから、ミニストリーっていうのは、他の人が霊的に成長するってことだから、幼いまんまじゃなくて霊的に成長するってことだから。だけど、それが組織になっちゃったら、なんかなんとか委員会とかさ、なんとかなんちゃらなんちゃらとかあって、ただそこで動いてて活動してればそれでいいと思ってるけど、そんなん同好会みたいなんでさ、神、家土台の上に家建てたことは何なんでしょう。それだけやってても、御言葉と、ね、本当に忠実に牧会して、ね、成長を助けていくっていう、それ以外はどうなんでしょうね。役に立ってる神から見て、それ残るかもしれないけど、そうじゃなければ焼けちゃうもん。木草わらじゃん。自分勝手に動いてても木草わらでしょ。金銀宝石だったら残るけど、自分勝手に動いて何かやってたとしても、そんなの木草わらで焼けちゃうでしょ。その時は明らかにするでしょ。だから、そこのレベルまで来ないっていうか、なんかレベルが上だって言ってるわけじゃないですよ。聖書に照らし合わせて言ってるだけですよ。これは私もそこに合わせなくちゃ、あなたもそこに合わせなくちゃいけないってだけですよ。だから、何が言いたいかっていうと、そういうルールに従ってね、やんないと燃えちゃうよねって、報いないよって、そういう話、焼けちゃうよねって。次、ロークした農夫こそ、まず第一に収穫の分け前に預からなくちゃいけないと。自分が体験してないとなかなか伝えるの難しいですよ。だからパウロは、その自分がまずその恵みを体験したんですよ。人に裏切られたり、人が去っていったり、ね、もういろんなこと起こるわけ。パスターチャックもそうですよ。いろんな人が去っていったんですよ。割って出ていっちゃった人もたくさんいますよ。本当の本物のなんか、そういうムーブメントというか、そういうの起こるときっていうのは、いろんなこと起こるから、ガチガチにすると、逆にね、組織でガチガチにすると精霊が働かなくなって、でも精霊が働かれるときは結構そのある面余地があるから、それでみんな自分勝手なことをし始めて、それで出てく人とかいっぱい起こるんですよ。それはもうしょうがない、ね、あるあるだわ。でその時にパウロもそれを体験して、ガチガチ組織になってないからさ、パウロたちは。だから、その時にもう恵みによって強くなるしかないってことを学んだんですよ。まず自分が報いを受けたわけだから、手元に伝えることができるわけですよ。お分かりですかね。ロークしたんですよ、パウロは、他の誰よりも。だから、ね、収穫の分け前に預かるべきだと。次の人に教えるのはその人でしょ。苦労してないのに教えられないやんかって、牧会者としてよ、牧会者としての話よ。やってないのに、牧会者として苦労ロークしてないのに、次の牧会者に渡すことできないやん。その収穫の分け前に預かることできないじゃん。でこれが3つあるんですよ。で、7節に、私が言ってることをよく考えなさい。ギリシャ語でムーゼっていうのは考えるってことなんですよ。ムーゼっていうのね、ムーゼ、考えるの言語みたいな。で、アがつくと、アっていうのは で、アがつくと反対語になるわけ。考えないになるわけ。アムーゼ。で、このアムーゼからアミューズが生まれたわけよ。アミューズからアミューズメントパークが生まれたわけ。だからディズニーとか、なんだっけ、なんとかスタジオってあるやん、大阪に。ユニバーサルスタジオとか、アミューズメントパークだから考えないやん。アミューズメントね、考え、何も考えない、考えさせない、ね。で、このミューズっていうのはムーズっていう言葉で考えるって言葉なんですよ。楽しければいいやってね、遊びほうけてるときは考えないでしょ。私も本当に愚かで、高校時代に全然考えない、遊びほうけてたからさ。ミューズですよ。アミューズ、アミューズメントパークです。よく考えた方がいいですよ。考えるって大切です、ね。だから自分もちょっと、あの、なんていうのか、例えば 1分のなんていうの、 SNS の、ね、あるじゃん、ね、TikTok は危険だからなかなか見ないようにしてんだけど、3分ぐらいパンパンパンパンって回っていくと、グググググって入っていくからさ、ね、でこれまずいと。これだってアミューズメントだから、それって、ね、あなたのそれが何か知らないよ、なんか美味しそう なんか焼肉屋とかがとか何か知らない寿司屋とかさ、なんか1分とかであるじゃん、ね、たくさんね、いろんなのあるでしょ。それはアミューズメントなんです。それはだ、考えないんですよ。まずいじゃん、考えないと。よく考える必要あるんですよ、ね。おつむ与えられてるんだから、知性が与えられてるんだから、使わなくちゃいけないわけですよ、神から。よく考えろ。だから何が言いたいかというと、この時には分かってないってことでしょ。理解する、私が言ってることをよく考えなさい。主は全てのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださるってことは、これえ、この時にテモテは分かってないんだね、全部ね。だからこれ時期のさ、継承者っていうか、ね、バトンを受け取った人と大変だよね。これから考えなくちゃいけないからさ、で理解しなくちゃから言ってることじゃないと耐えられないから。だってパウロの第二コリントの11章の見た、ムチ打たれたことがね、ユダヤ人のムチが5回でしょ。でそうじゃない異邦人のムチみたいな3回じゃない。で1回石打ちで死んだこともあるんでしょ。で船に乗ったら3回沈んでるじゃん。それで一昼夜海に漂ってたりさ、真っ裸でぬいぐるみ剥がされてさ、強盗に襲われてさ、山賊とかさ、それでなんか凍えしそうになって真っ裸で震えてたこともあるんでしょ、一晩中。でその時に神は本当に俺のこと愛してるのかと思っちゃうじゃんね。で悪魔もお前ダメだとか言ってくるでしょ、いろんなことがさ。で偽兄弟のなんかクリスチャンから騙されたりさ、もう自称クリスチャンから、もういろんなことが起こるじゃない。でその中で俺は大丈夫なんだろうかって、ね、なったら、だから恵みが支えるんですよ。いや、こんな私によくしてくださるんだってところから始まってんだってところからに戻らなきゃいけないわけでしょ。それによって強められなさいと。でね、次テモテがリクルートするとき、募集するときにこういう人を募集しなさいと。これ募集のなんていうの、アートっていうかさ、模範的なやり方っていうのはあるはずなんだよ、次に任せていくのにさ。私たちも15年ぐらい祈ってるんだけど、そういうの、ね。でそれをイエス・キリストを喜ばせるためでってね、話ありましたよ。よく考えて、今言ったことね、兵隊、兵役のこと、また競技のこと、また農夫のことね。雨が降ってもう大変でしょ、降らなかったら降らなかったで大変だし、雨が降りすぎても大変だし、ね、熊は来て荒らすし、鳥も来るし、農夫の話、やっぱロークするよね、農夫も。で牧会もそうですよ、えらい苦労するんですよ。 でだんだんと強められていってこの辺りで本当に理解が進むようにって言ってこの時分かってないってことじゃん。必ず主は理解する力をあなたには必ず与えるからやってけって、オン・ザ・サービス・トレーニング、オン・ザ・ジョブ・トレーニングならぬオン・ザ・サービス・トレーニングですよ、やってけと。次9節までいきます。これ10節っていうのはねちょっとできない、今日はやりす濃すぎて。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思ってなさい。だからこれもアドバイスだよね。だから牧会者が次の後継者に対してこれアドバイスしてるわけですよ。じゃないと耐えられないよって、この働きはって言ってるわけです。だから福音が言う通り、ダビデの子孫として生まれたんだと、ね、ダビデに約束したんでしょ、あなたの子孫からとこしえに王座につくものが出ると。ソロモンとこしえじゃないよね、神に叱られてるじゃない、お前ダメだってね。でお前の時はダビデのゆえに勘弁したるけど、次の、ね、世代でもうお前はお前のところの、ね、王国は二つにもう分裂するわと。だからソロモンであるわけがないですよね、とこしえについてるって、王座についてる人が。これイエス・キリストの話じゃないですか。ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえった、ね、十字架について3日のうちによみがえられたイエス・キリストをいつも思ってない。これが基本だから、ね、イエス・キリストと共に死ぬわけでしょ。やっぱり言っちゃおうかな、ここね、13節までね、イエス・キリストと共に死ぬわけですよ。でイエス・キリストと共に生きるわけですよ、言っちゃおう。で私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれてます、しかし神の言葉はつながれてないと。刑務所に入ってるんですよ、つながれてるんですよ、鎖につながれてるんですよ、刑務所の中ですよ、牢獄の中ですよ、汚いとこですよ。今みたいな綺麗な刑務所みたいなとこじゃないですよ、汚い汚いとこですよ。しかし神の言葉はつながれてないんだと、ね、どこにいても。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます、刑務所もそのためにやってるんだってね、その目的のためにここにいるんだと。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためなんだと。で彼らも救われて栄光を受けてほしいし、ね、地獄を免れるだけって消極的な話じゃなくて栄光を受けてほしいわけですよ、死んだ後にね。まあ、生きてる間も栄光を表してほしいですよ。11節、次の言葉は信頼すべき言葉です。私進学校に行ってね、しんどかったね、進学校に行った時結構しんどかったね。で進学校だけじゃなくてね、それで牧会してたから、進学校に行きながらで他のミニストリーもやってたから一体何をやってるんだ私は、もうやりたくてしょうがない、ね、行動力、他に脳がない、行動力だけでいろんなミニストリーやったんですよ。で1個こけたから全部こけた大変だった。でその時に何か自分を励ます言葉ないかなって言って、これを、ね、あの A4 みたいに、ね、プリントアウト、レターサイズだけどね、プリントアウトしてベタベタとね、そのアパートの壁に貼ってたんですよ。それで自分を励ますというかね、でそれがこの言葉です。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのであれば、ならば彼と共に生きるようになるんだと。もし耐え忍んでるんなら彼と共に治めるようになると。もし彼を否んだら彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実じゃなくてもこれで支えられました。彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。だから私たちがうまくできようができまいが、神は憐み深いわけで恵み深いんですよ、ね、そういうことなの。だから私が不信仰でも、あなたが不信仰でも、あなたが不真実でも、私が不真実でも、キリストは変わることはないわけなんですよ。だからあなたを愛してくれるし、神がね、あなたを呼んだんだったらそれを全うしてくださるんですよ。そういうこと。これが私を支えたんだけど、あとはその時には全然分かりません、ね、なんか彼と共に治めるようになれて全然その時はできませんでした、ね、ただこれをベタベタ貼って毎日読んでました。30年ぐらい前の話や。 30年以上前か、もし私たちが彼と共に死んだのなら、もしイエス・キリストも死んだのなら、イエス・キリストともに生きるようになるんですよ、ね、でハドソン・テイラーが言ってるでしょ、なんか36歳の時かなんかに分かったんだね、これがね。それまで18歳の時からずっと準備しててさ、医療も学んだし、で中国の奥地に入っていってインランドミッションっていうのをね、チャイナインランドミッションっていうのをやったんでしょ。でものすごい彼もね、動く行動的な人だからいろいろやってたんだけど、ある時にバーナーとしちゃって、で同僚がくれた手紙で恵みについて語られてたわけよね。これ恵みなんだと、ね、なんかあなたが頑張ってやったから神は良くしてくださるわけじゃないと、そういうことがまあ要するにね分かったわけで、それから自分の人生を取っ替えたって言ったんですよ。取っ替えた、取っ替える、取り替える人生、キリストともに死ぬ人生、だからキリストに生きてもらう人生。私はね、なんか小学校の頃はもうちょっとね、おとなしくてね、性格もおとなしくてね、でなんか頼る感じだったんですよ、神に。祈ってることを祈ってたんですよ、教室で。たらね、神が働かれるのはなんかそういうの、なんとそういう感覚はあったわけ。でもだんだん中学とかでなんかまあアメリカ行って帰ってきて、ちょっとあまりにも合わなくて、社会と、それでなんか弾けちゃって、中高って弾けちゃったんですよ。で今度自分が出過ぎて失速してって、だからやっぱり任せるっていうことなんだなっていうね、神に。今でもそうですけど、ね、完璧にできるわけじゃないんだけど、神に任せると神は働けやすい。だけど、だから自分が出過ぎると神の邪魔するわけでしょ。これは学ぶしかないですよ。キリストと共に死んで、キリストと共に生きるしかないですよ。自分が出過ぎるとキリストは働かれないです。もうこれはね、本当取り組んだ人じゃないと分かんない。取り組まないと。ね、いつもできるわけじゃないでしょ。調子こくとまた失速するしね。でもキリストに生きてもらう、自分が死んでキリストと共に生きてもらう、キリストが自分を通して生きるっていうね、これライフワークっていうかさ、人生の目標でしょ。もしイエスキリストも死んだのであれば、イエスキリストともに生きることになると信じるんですよね。これローマの6章の8節だけどさ、そういうことなんですよ。だからパウロは今刑務所の中で死んでるわけで、動けないんだもん、鎖で。でも逆に神はもっと働かれるわけですよ、彼を通して。そういうことです。もしだからこれ書いてるわけで、も死ぬしかないじゃん。だって動け、鎖で動けないわけだし、自分が動けないのも行動的な人ですよ。彼はめちゃくちゃ行動的じゃん、動けないんだから。でもキリストは逆に働いてくださるわけよね。そのことを言ってるわけなんですよ。キリスト自己否定ができないから、だから憐れみ深いんですよ、恵み深いんですよ。祈ります。天の神のお父さん、イエスキリストの皆のゆえに、あなたの御前に大胆に出られること、ありがとうございます。これも全部キリストのおかげですから、感謝します。ありがとうございます。どうぞこの祈りも聖霊によって助けてください。どうぞ今日聞いている一人一人を祝福してください。魂を祝福してください。キリストと共に死ぬということ、自分が生きるんじゃなくて、一人一人を通してキリストが生きる、あなたを通してキリストが生きる、自分を通してキリストが生きる、私を通してキリストが生きる、キリストと共に死んでキリストと共に生きるようになる。それを信じる。信じないと発火しないですから、信仰を与えてください。そして日々の生活の中でキリストが生きるということを体験できるように、一人一人大いに祝福してください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。